地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは1月18日付北海道新聞より、文部科学省キャリア教育表彰、トマト活用、ビラトリ高校が有料校、地場産トマトを活用した新メニューの開発などに取り組んでいるビラトリ高校が、文部科学省が表彰する2017年度キャリア教育優良校に初めて選ばれた。道内からは同校のみで、地道な活動が認められて嬉しいと喜んでいる。文科省は働く意味を考えるキャリア教育を重視し、2006年度から表彰している。本年度は顕著な功績が認められた全国121の教育委員会や PTA、 小中高校、特別支援学校などが選ばれた。同校は家庭科の選択科目フードデザインの授業や部活動でトマト農園と連携して苗植えや収穫を体験、トマトを使った新メニューの開発などを実践している。生徒が町内の小中学校で食育についての授業も実施している。表彰式は1月11日に東京都内で開かれ、表彰状を受け取った渡辺由美子校長は、次世代を担う人材の育成や地域産業の発展に貢献していきたいと話している。本日2つ目の記事は1月21日付北海道新聞記者の視点コーナーより、報道センターの村田亮さんの記事です。政府は2020年、胆振管内白老町にアイヌ文化振興の拠点、民族共生象徴空間を開設する。東北以北で初となる国立博物館をはじめ、各施設の造成工事はすでに始まり、展示物や体験学習の概要も徐々に分かってきた。ただ、その内容からは、年間来場者100万人の目標達成は難しいとの指摘もある。道内外の多くの人を招くことが、アイヌ民族の歴史や現状への理解を広め、差別の解消や誇りの回復につながる。今こそ関係者は、アイヌ民族の声に耳を傾け、多彩な文化の魅力を発信する方策に知恵を絞ってほしい。象徴空間の開設は、アイヌ民族を先住民族と認めた政府が設置した有識者懇談会で2009年に提言され、2014年6月に基本方針を閣議決定した。基本構想には、アイヌの人々による歴史、伝統、文化等の継承、創造の拠点、国内外の人々の理解を促進する拠点などを掲げた。政府は昨年、国立博物館の基本設計のほか、民族舞踊を観覧できる体験交流ホールや、伝統料理を食べられる体験学習館など、各施設の概要を公表した。ポロトコ藩で現在民間で運営するアイヌ民族博物館は、本年度末で閉館し、その跡地に建つ博物館などの工事が、新年度から本格化する。開設準備には遅れが目立っている。昨年度中に決まるはずだった歴史講話や舞踊公演などの体験交流活動は、未だに具体的な内容が見えない。これに伴い、入場料の設定や従業員数なども決まらず、来場者誘致に向けた本格的な議論は進んでいない状態だ。さらに昨年公表された各施設のイメージ図は、近代建築様式が中心だった。政府のアイヌ政策推進会議作業部会委員の一人は、アイヌ文化を楽しめる施設に見えず、何度も訪れたくなる魅力が感じられないと指摘。別の委員は、この建物では一般の公共施設と同じ、時間がないからとやっつけ仕事になっていないかと疑問を呈した。政府関係者は、来場者100万人は難しいかもしれないと漏らす。準備が遅れる背景には、前例のないアイヌ民族関連の施設を開設する難しさに加え、内閣官房や国土交通省、文部科学省など関係省庁が複数にまたがり、意思決定が遅れる縦割りの弊害も影響しているようだ。すでに建物の基本構造は固まり、大幅な見直しは難しい。それでもアイヌ文化の魅力がより感じられる施設にするため、長年道内で観光客らに文化を伝え、育んできたアイヌ民族らの意見を聞くことが重要ではないか。釧路市阿寒湖温泉のアイヌコタンでは、 観光地として幅広い層にエンターテインメント性があるアイヌ文化を発信してきた。日高管内ビラトリ町二豚では、工芸作家が独創的なアイヌアートを制作し、観光客らに現代社会に生きるアイヌの思いを伝えてきた。白老では、民間のアイヌ民族博物館でアイヌが主体となって道内外のツアー客に多彩な魅力を提供してきた経緯がある。象徴空間も各地に伝わるアイヌ文様や工芸、伝統的な知性、家の建築様式などを施設の外観や内装に最大限活かし、アイヌ民族らしさを追求してほしい。何気なく立ち寄った観光客に理解してもらうためには、エンターテインメント性も大切だ。来場者がアイヌ文化の魅力に触れ、感動してもらうことで、アイヌ民族への親しみが湧き、再来訪につながると思う。本日3つ目の記事は、1月21日付北海道新聞より、江戸後期の松前藩、道東のアイヌ民族へ文書、東大などのチームロシアで確認。江戸時代後期、松前藩が道東のアイヌ民族の有力者に対し、和人の漂着者の解放などを支持する文書がロシアの国立図書館に所蔵されているのを東京大学資料編纂所などの研究チームが確認した。松前藩がアイヌ民族に出した文書の原本が見つかるのは初めて。専門家は、藩の勢力が従来考えられていた時期より以前から道東に及んでいた可能性を示す貴重な資料と話している。文書は、海外に所蔵されている日本関連資料を調査している研究チームがサンクトペテルブルクのロシア国立図書館で発見した。書面の記載から、松前藩が1778年、安永7年、現在の根室市にあたるノッカマップを拠点としたアイヌ民族の首長、ションコに宛てたものとみられる。内容は、命令を意味する定めの大事に続き、一つ、アイヌ民族が喧嘩や口論を行わない。二つ、アイヌ民族と和人が取引する商い小屋、運上小屋の火事に注意する。三つ、和人の漂着船が流れ着いた際は、定め書きを見せて、漂着者を解放する。四つ、漂着者はアイヌ民族の村々を順に送り、和人の滞在地まで送り届ける。の四箇条。最後に、背いた際には厳しく処罰すると記されている。これまで道東のアイヌ民族は、江戸後期まで比較的自立した地位を保ち、1789年、寛政元年に国後島や羅臼、標津のアイヌ民族が和人の搾取に対して起こした国後目なしの戦いを経て、松前藩の支配が及ぶようになったとされてきた。ションコは戦いを収束に導いた人物として、画家の柿崎波郷の作品、異臭列像の一人にも描かれている。共同研究者として、サンクトペテルブルクで文書を確認した北海道博物館の東学芸員は、文書の発見は1778年に、すでに藩がションコに命令を下す立場にあった可能性を示唆する。江戸時代後期の松前藩と同等のアイヌ民族の関係を捉え直すきっかけになると指摘する。文書ではこのほか、これまで知られていなかった松前藩の蝦夷地奉行と呼ばれる役名、もしくは機関の存在も明らかになった。文書がロシアに渡った経緯も不明で、ロシアとアイヌ民族の接点を明らかにする手がかりの一つとなる可能性もあるという。本日最後の記事は、2月6日付北海道新聞より、町に彩り、心弾む。札幌嬉しぱクラブが同心地域元気大賞に選ばれたのでご紹介します。札幌大学嬉しぱクラブ、アイヌ文化担い手育成。札幌大学の嬉しぱクラブは、アイヌ文化の担い手育成を目的に2010年4月に発足した。嬉しぱはアイヌ語で育て合いの意味で、学生18人が所属。普段はアイヌ文化を学び、昨年の冬季アジア大会の採火式など各イベントで発信し続けている。毎年秋に学内で行っている嬉しぱフェスタは、音楽家の坂本龍一さんを招いたり、人気漫画 ゴールデンカムイ特集を行ったりと、多彩な内容が一般市民から好評だ。代表の本田裕子教授は、アイヌ文化復興の担い手を育てる拠点としたいと話している。以上が本日のニュースですが、四郎さんコメントをお願いします。
はい、1番目のニュースですね。ピラトリ高校が文部科学省からキャリア教育で表彰されたというニュースございましたけども、はい、ピラトリ高校の皆さんおめでとうございます。
ありがとうございました。最後にイベントのお知らせです。現在、ピラトリ町立二部谷アイヌ文化博物館では、ゴールデンカムイとアイヌのミングの世界展が開催中です。4月からアニメ放送されるアイヌが取り上げられた漫画の企画展で、登場人物の等身大パネルや原画も展示されています。2月25日までとなっていますので、ぜひ足を運びください。2つ目は、毎年行われております。シシリムカアイヌ文化祭が今年もピラトリ中央公民館で行われます。2月18日正午よりピラトリ町中央公民館にて、二部谷アイヌ語教室子どもの部の皆さんの合唱などの発表、二部谷アイヌ語教室成人の部のユカラやカムユカラの発表、その他に踊りなどもございますのでぜひおいでください。以上が地域のニュースでした。担当は仙石裕子でした。